YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日6月8日火曜日、第319回 87.0MHz、学内 FM と言いますと、いつものようにですね、いけばな接種理事記家元、増野光弘さんからご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、明るく元気に楽しく、レギュラー放送にてお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、週末はですね、中目黒のとあるお蕎麦屋さんにて、かねてから予定しておりましたね、ミモザのバイオリニスト坂本氏とね、何かと今後の活動について話し合いましたところ、本当にね、前々から申し上げておりますように仙台の夜ね、豆腐ソングね、あと新企画でですね、大正昭和のレトロなですね流行り歌ユニットを組まないかみたいなね、そんなお話もあったりなんかして、そんな話のみならず、世間にですね、結婚式があるのに対して、離婚式なるイベントがっていうのがあるんだというふうなことでね、そんなことをプロモートされている方とたまたまひょんなことから知り合いましたことからね、そちらも発展的にどんどんと可能性にトライしていこうといったようなことでね、ミーティングを終えまして、できることなら久しくも久しぶりにですね、忙しくもやりがいのあるこの夏にしていきたいなと思わないではいられない、そんなそのままのこと希望をいとと、そして、こちらはと言いますとですね、ブログを拝見するにあたり、3D、親バカトマト、行徳さんアサリ、チキンタツタ、それときて、あとはですね、いいよ、まだ合図中だったって。そんなこんなでブログがですね、どんどんと更新されているような状況で、はい、次に何が来るのかなと思いきや、
はい、
チキンタツタ以来、全くブログの動きが止まってしまったため、
はい、
よほどお忙しいのか、それともブログに飽きたのか、チキンタツタか、あるいは CM の石川亮君にはまりすぎて抜け出せないのか、はい、それとも大型の特性なのか、他人事ながら心配しないではいられないといったですね、そんな本日、いつも明るいですね、元気印は民謡歌手といえばこちらでございますよ。
こんにちは、はい、坂本理恵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
最近ブログを怠けているようですが。
すみません。
どうしちゃいましたか？
ちょっとネタ切れでして。
ネタ切れ？ネタ切れの時はそういう風になっちゃうの？
はい。
うん。
いや、ネタはあるんですけれども、はいはい、ちょっとパソコンの調子が悪かったのと、ありましてですね、ちょっとサボってました。ごめんなさい。
いや、別に私に謝っていただいてもあれなんですけども、
はい。
いや、っていうか、ここのところ、ほら、精力的にね。どんどんこう書いておいでだったのようだったので、
はい、
ああ、なるほど、やっぱりこうね、うん、そういうこう芸能生活にしても、
はい、
プロモーション活動にしても、
はい、
そういうブログにしても熱心にね、やはりどんどんやられる方なんだなっていう印象があった中で、
はい、
ピタッとこうなくなってしまったので、はい、いや、だからどっか行っちゃったのかなとかね、
はいはい、
それこそもうなんか、石川遼君の追っかけが始まってさ、ハマる人はハマるからね。それこそもう何か、もっと美を追求してですね、はい、さっきのマスターの話じゃないけど、韓国の方にですね、美容ツアーに出かけてしまったのではないかとか、
はい、
なんかフランス人と駆け落ちたんじゃないかとか、
いろいろ想像していただいて、
そうそう、
この間の放送がね、私2週目担当だったんですけれども、
はい、
4週目ということで、
ほうほう、
なんかね、会うのすごくあれですよね、
うん、そんなに
2週間そんなに間空いてないですよね。
それはそうですよ、ね、実質的に間空いてないですよ、
はい、
ご迷惑ですか？
とんでもない、何をおっしゃいますか？ご迷惑ですか？
いや、私はだってもうそれはね、
はい、
もうやっぱり楽しみにしてるわけですから、毎週そういった
ね、
放送もそうですし、
皆さん幸せですよ、伊藤さんは美女に囲まれて、
幸せって言ってんじゃんだから、
うん
うん、
はい、
相対に幸せですよ、
はい、
ありがたいと思ってますし、
よろしくお願いします。
何しろこの環境でね、いや、それは綺麗なお嬢さんたちで毎週パーソナリティを入れ替え立ち替えでね、トークさせていただくのは楽しいですし、はい、そういったその有効、 個人だけじゃなくて、はい、いろんな情報を入手できる、キャッチできるっていうのもありがたいですし、うんうん、何よりは私自身がそういう、こう情報を発信できる、はい、まあ、思うことを、まあ、そういうね、口をパクパクパクパク、上ごと下ごとぶつけて喋ってるには違いないんですが、はい、やはりその思ったこと、感じたことをね、はい、そのリアルタイムにこうお話しできるみたいな部分もいいじゃないですか、はい、で、まあ、天気もちょっと今日はまあ曇り空でありますけどもね、ちょっと涼しいかなっていう中で、
はい、
お隣からはなんとなくこうニンニク臭い匂いがですね、こうふんと漂ってきたりとか、はい、それはそれでまたこのリアルな感じがあっていいじゃないですか、この学芸大学というまた町であり、
本当なんかいい匂いがね、
そうそうそう、商店街に ねこうやって生きてんだなという実体感があっていいじゃないですか、
はい、
もうだってちょっと込み入った話になっちゃうけど、去年の今頃のね、うん、まあまあその時はもう退院して来てましたけど、
はい、
もう5月5日まではそういうふうにはもう別荘に入ってたわけですから、はい、別荘って言ったってあの怖いお兄さんが入るような別荘じゃなくて、はい、要するにまあ病院に入ってたわけなんで、だとするとですね、
はい、
こんなにこうリアルな、
はい、
あの実生活にね、うん、根ざした人生観っていうのを味わえることはないわけですから、これはありがたいですよ。
そうですね、
うん、やっぱり生きてるっていうことをね、
生きてることに日々感謝
感謝、
はい、
お嬢なんかどうでしょうか。
そうですね、本当に毎日感謝感謝の連続なんですけれども、うん、そうですね、最近の近況といたしましては、うんうん、あの7月になりますが、
いきなり
7月11日に
まだあのオープニングタイトルもかかってないのそっち行っちゃう、
あ、そうだ、とりあえず喋りたくてたまらない、宣伝したくてたまらない、
とりあえずオープニングコールちょっとしといてからに行きましょうか、
ごめんなさい、
でないとお客さんとかリスナーの人こいつらどこまで喋って気がするんだろうと、番組どこから始まってんだろうって分かんなくなっちゃうんで、
失礼しました、
よろしいでしょうか、
はい、
はい、それではそんなこんなでですね、はい、本日もまあ曇天ながらですね、
はい、
天気を何に食いついてる、どん天って言うじゃないか、
これ今までこうどん天って読むって読み方今日初めて知りました、
曇り空のことどん天って言うじゃないか、そうそうそう、運転満点じゃないけども、はい、はいはい、まあまあそんな陽気の中でね、
はい、
俺は幸せだわ確かにこんな愉快な人と放送できるんだはい、まあそんなことでね、はい、本日も陽気に始めてまいりましょうか、いつもやかましい俺が言うとか言わせろ、はい、いつものさままこと、キーボー伊藤と
坂本理恵の
学大 FM、ございますけども、ありがたいことにですね、わざわざフランスから
フランスから
ですね、はい、まあ、ちょっとこのところですね、はい、非常にこう、興味と関心を持っていただくようなリスナーの方にですね、はい、力強くご参加いただきまして、でかといってね、
はい、
ちょっとトークどうでしょうって言ったらね、
はい、
いいよ、私はいいですみたいな、
ちょっとシャイなんです
ちょっとシャイな、そういった感じでね、はい、まあ、でもそのうちにまた学芸ファンの皆さんにはどんな方なんだろうということでね、またご紹介する機会もあると思います、
はい、
しばしお待ちいただくというようなことで、まあ、何しろインファームさんのね、こちらのご常連さんには違いないんで、はい、この前もだから放送後ですね、はい、あの私が終わった後ですね、まあまあ、まあ、この撮影があったじゃないですか、はい、学芸とこのお店さんのプロモーションの撮影で、まあ、デイリーワークの神戸さんに撮っていただく中でちょっと残って、はい、軽くみんなでお食事したりとか、うん、お話ししてたわけなんですけど、はい、まあ、まさに街でこんな風にしようあんな風にしていこう、うん、いければいいじゃないかみたいな話の中で、うん、
はい、
で、まあ、やっぱり話が弾むとどんどんこう時間があれしますんで、はい、放送が終わった後ほら彼がずっといるわけにはいかないんで、うん、一旦まあ、一旦帰ったとかいなくなっちゃって、そしたら俺らが喋っててそろそろ帰ろうかって言ったらまた来たからね可愛いお嬢ちゃん2人も連れて、
お
それでまたこういう話しちゃっていいのかどうか分かりませんけど、それでまあ飲んだり食べたりしながら、まあ、だからそのこのお店のご常連でいらっしゃるし、そういう部分で言うとね、
はい、
大変、まあ、お店的にも学業的にもありがたいのかなというふうに思ってますけどね、はい、まあまあこの単純に一人のリスナーに対してこんなに食いつくというか詳細にコメントするラジオもないんじゃないかと思いますけど、
は
い、本当に学大 F のいいところですし、うん、本当にご来場いただければ本当にもう大事にして差し上げますんでね、
ぜひ待ってます。
どんどん他の会場の方にもお出かけになっていただいて、
はい、
あの終わった後には美味しいお食事もドリンクも ね、
そうですね
待ってますんで、
はい、
もちろんまあお金は出してあげますけど、はい、でもリーズナブルなのよ、だって1500円でね、うん、3品か4品ぐらいマサがもう気に入ったらバンバン出してくるから、これでドリンクも本当に飲み放題みたいな感じでしょ、はい、2時間だと思うんですけど、これで1500円ですよ、
爆大で
ちょっと考えられないです、
考えられないですね、
はい、おまけにもお土産を持たせてくれて帰りにはタクシー代も出すけど、はい、そんなことはないそれはないですよ、いい加減しろって怒られちゃいますけど、
ね、
あでも本当にリーズナブルで美味しいものはね、
はい、
あの気軽なく、まあ、いただけると、このスペースもこれがたっぷりありますので ね、
は
い、
ですね、
逆に言うと繁盛し始めると困っちゃうわみたいな感じね、俺放送するのも追い出されたしねかなと思うん で、まあ、ちょっと放送の内容的にも頑張ってお送りしていきませんと、はい、今週も大丈夫かしら、坂本さん。
頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。
ちょっとこう、ヘッドホンかぶった分だけ、はい、あの髪の毛がこっちの方に行って、なんか、なんかとこう、ふさっとこっちの方が飛び出しちゃって、そうそうそう、そうそうそう、そう、あの、そこだけこう、あの、セーラームーンみたいになってるんだけど。
セーラームーン知ってます？
あ、知ってんだ。フランスでも大人気。
大人気ですね。
はい。まあ、そんなこんなでですね、
はい、
オープニングトーク、軽いところでこんなところにさせていただきまして、いつもの各バンド名の紹介あたりから始めてまいりましょうか、ね。
はい。
最初にいただいておりますのは、はい、キーボー伊藤様へ、離婚式プランナー来た。
お
来ましたよ。寺井宏樹さん。
あらま。
離婚式ですよ、あなた知ってた？
離婚式知らなかったです、
結婚式に対して離婚式
ね、えどうなんでしょう
ね、ねええー、まあ、まだ結婚もしてないわけだからね、
はい、
離婚もどうなんだろうっていう印象はありますけども、
はい、
これはですね、まあまあ最初に読まさせていただきますと、はじめまして、離婚式プランナー寺井と申します。お手紙をいただきましてありがとうございました、CD を拝聴させていただきました。とっても良い曲ですね、一度よろしければ離婚式ツアーにお越しいただければと思いますが、まずは来週16日あたりにお会いできるのを楽しみにしておりますということで、
離婚式ツアー、
そうなんです。これね、だからこれこそあなた、
はい、
ミキシーですよ。
あ、そうなんです。
あなたのコンテンツでさ、
はい、
ミキシーで、まあ、はい、いろいろとそういうニュースソースでね、
はい、
いろんなこうコーナーで、うん、まあ、坂本龍也のオリジナルコンテンツとしてやっていこうみたいなことで先週から始まったわけじゃないですか、
はい、
これもまさしくそういえばミキシーからの情報ですね。
そうなんですか。
うん、そこに離婚式っていうのがすごくそのトレンドとして話題になってるみたいなことを前もどっかでテレビかなんかニュースで見たのかもしれないけど、うん、とりあえずそういうんで、まあ、情報をチェックしてみたら、
うん、
これこれこうで面白そうな、
うん、
面白そうなっていうか、まあ、興味と関心があるね、うん、話題が掲載されていたので、
はい、
まあ、離婚といえば、
はい、
あの若尿と
若尿、
別れた女房が店に来た日、
うん、
ということでね、
はい、
私がまあ歌ってる、まあ、デビュー曲には違いないんですけど、
はい、
でそれでそのたまたまいやいや何笑ってブログを拝見したらね、
はい、
そのブログに、離婚式に歌う歌を、はい、そのこのプロデューサーの方に歌ってくださいよっていう風な無茶ぶりがあったらしいんですよ、
はい、
無茶ぶりというか、まあ、リクエストというか、
はい、
彼ら、まあ、シンガーだかどうか分かんないんですけど、とりあえずそういう曲っていうの用意してないんで、ごめんなさいって言うんで、その時に困ってしまいましたとか、
うん、
なんかあったらいいのになみたいな話が書かれてたんですよ、うん
う
ん、そこでこのトンチマンのキーボーイトが、
はいはい、
これは離婚式といえば、
うんうん、
もう若尿だなと、
はい、
いうことで、
はい、
お便りというか CD を送付した、うん、まあまあ、添えたものをですね、
はい、
ご送付させていただいたら、
うんうん、
まあ、大抵はね、でもね、リアクションってないんですよ、
あ
普通そういうのって、だから、まあ、あってもね、
うん、
あの今回はそういうふうにしていただきましたが、
うん、
お心添えありがとうございますとか、うん、あのまた今度自分たち頑張っていきますんで、
ま、
それのを見守ってくださいとか、
うん、
お宅はお宅で頑張ってねみたいな感じですよ、う
ん、はい、
ところがちゃんとこうやってね、
はい、
あのリアクションくださって、で、まあ、お電話までくださって、
あららら、
よほど向こうも
そうです、ね、
あの興味と関心を持ってく くださったか、
はい、
それともまあちょっとよほどの偏屈か、
うん、
偏屈というか偏屈じゃない、なんて言うんだろう、あの、はい、そういう興味と関心の、そういうあの
お
持ちの方ですよね、
はい、
でまあ電話でいろいろ話したら、逆に言うと電話だけでももうすでに大いに盛り上がってしまって、
お
で今度ちょっとお会いして直にお話してみませんか、
うん、16日あたり
会って お目にかかってみませんかみたいな、
いいじゃないですか、
どうですか16日
16日
なんでいいよいいよ見なくてお
まけに行き
ますおまけにじゃなくてとりあえずなんで日程なんで時計見てんだいやいや本当参加するつもりなの、
はい、まあね、
なるほどね、
そうですよね、
でも冗談抜きして、まあまあそういうところでのこういう いろんなイベントだとか企画だとかっていうのね、うん、だからないわけじゃないわけですよ、うん、いろいろ探したりとかこう、そうですよね、うん、アプローチしていけば、
はい、
だからお嬢だって、はい、ねえ、まあいろいろとそのぶっちゃけ丸いものにつながるようなね、うん、こっちですよ、
はい、
これですよ、
わかりました
やっていかなきゃいけないみたいな話はあるわけじゃないですか。そこはだって、
う
ん、あの僕らにとって表現したものに対してのリターンっていうか、うん、はい、それの一番わかりやすい形で の,、うん、でのもその報酬っていうのは ね、やっぱりこう丸いものになっていくわけだし、
はい、
拍手だけじゃお腹膨らないですからね。
そうですよね、
で、うん、また次の音楽活動につなげていくためにも、うん、やはりもうギャラ何なりなりをいくばくかでも発生するような仕事をしてかなきゃいけないには違いないん で、
はい、
だからもしよろしければ、
はい、
冗談抜きして、
はい、離婚の歌、
離婚の歌じゃないんだけども、離婚式とか行ってもさ、はい、そういうマイナーな捉え方しないで、うんうん、陽気に元気にさ、ね、歌ってあげるのもいいんじゃないの。門
出ですもんね。
そうそう、そういう意味で捉えるとね、はい、あんたもさっぱりしてる、吹っ切ると吹っ切るね、
うんうん、お、そうです ね、
ね、
はい、結構吹っ切り型です、うん離婚式ツアー。
あ、そうなの、
はい、
自分的にはでもどうでしょうね、まだ結婚もしてない離 婚、はい、離婚の話もあれですけど、
はい、
やっぱりちょっとこうひっつくときには、あ、そうかな、うん、あの女の人は相対にそうなんだけど、うん、だいたいもうひっつくときにはすごく燃え上がって、
うんうん、
もうこの人みたいな感じになるんだけど、
うんうん、
まあ次の彼ができたりとか、
うんうん、
意外ともう別れるとなったら、うん、もう別れる前にお金を頂戴みたいな、
そうですね、
それでも
う
きっぱりさっぱりみたいなとか、うんうん、男より男の方はね未練っぽいのよ、逆に言うと、
うん、
未練たらたらなのよ、
うん、
女性は相対にそうなんだけど、
うん、
お嬢とか見てると逆に本当そんな印象するね。
結構そうですね、
尽くすタイプでしょ。
尽くしますよ。
で燃え上がっちゃうタイプでしょ。
燃えますよ
燃
え燃えですよ。
燃え燃えなんだ、
はい、
燃え上がっちゃって、
うん、
でいざとなったらどうもなんかもうシューンとこう、あ、いやだから頑張れるのだったらずっと頑張るけど、
はい、
でもいざとなっても本当向こうが嫌いとか、
うん、
もう嫌だと思ったらもう嫌、うん、な方でしょ。
そうですね、
ね、
はい、でもなるべく相手のいいところを見るように努力しますけれども、
結婚したらよくね、あの、うん、する前は両目をよく開けて、うん、
はい、
で結婚したら片目をつぶってっていうことをよく言いますもんね、
はい、
お
そうですね、
なるほど、はい、でもそういうふうにな前向きな捉え方をしてるから、
うんうん、
やっぱ結婚にはもちろん憧れてるし、
憧れます、
でもう、はい、する以上は頑張ろうと、
うんうん
うん、
はい、
でお子さんもこうたくさん産んでみ
た、はい、そうですね、
何人ぐらい産みましょう、とりあえず
産みましょうっつって、産みましょうかしらまあできればたくさん、
できればたくさん、はい、でみんなでこう民謡教室、
民謡教室
ね、カルガモちゃんが全部、いいですね、あなたが親が、
はい、
親がはーって言ったらまた子供たちが3匹4匹後ろではーってみたいなそしてだってそれぞれ三味線とか太鼓だとか、
は
い、やらせりゃいいんだもんな、
ね、で
母親が歌ってるんだ、あんたたち歌わなくていいからみたいな、
一座を組んでね、
一座を組んで、
はい、
あの、ね、梅沢富美男一家みたい
です
ね、
は
い、
そうですね、
あ結構じゃないですか、
はい、でサンマファミリー作らないんですか。
サンマファミリーはちょっと今のところはないですね僕は国際的なんで、人間なんで、
はい、
まあ、できたらそういう、こうフランス人だとか、
はい、外人
外人さんといろいろユニットを組んでみたいとかね、
あ
そんなことしてみたいなと思わないでもないんですけども、パツキン
パツ
キンだけはインディーですかパツキンだけはインディーですかみたいな、
なるほど、
はい、まあまあそんなこんなでね、いろいろとまあこの離婚式だけに限らずね、
はい、
まあ、いろんなことをこう学園をやっているからこそね、こういったまたネットワークがあったりとか、
ね、
向こうも興味持ってくださると思うんですよ、
はいはい、
だからまあこの離婚式プランナーのね寺井さんにも、うん、まあいつか学園にもしよろしければお出かけになっていただくようなね機会があればと思いますし、
お会いしたいですね、
はい、私の方も、
はい、
なんかユニークでね、うん、やっぱり着想とか発想が優れてるのよ。
あ、なるほど、
だそれだけにね非常に興味深い、はい、でね、もう一つだけね、
はい、
別に彼を擁護するとかその必要もないんですけど、ちゃんとしっかりしてる方だなと思えるのは、
はい、
あの水、
水、
人間にとってやっぱり食料と水っていうのはね、うん、これから本当にこう大変なことになってくるわけじゃないですか、
はい、
そうするとね、水を、
はい、
彼はそういう着想にこう卓越した方なんで、要するに宇宙のロケットの中では、うん、まあ、排入したものをきれいにその生成してですね、うん、またそれをこのエコですよね、いわゆる、うんうん、またその摂取するというふうなこうサイクルでやってるわけじゃないですか、
はい、
それに着想して、
はい、
この逆に言うとその離婚式だけじゃなくて結婚式とかそういうのも、はい、あの相反する形で、
うん、
プラン立てたりなんかされるのかな、うんうん、まあ、そうするので一杯一柄揚げでもそれこそエコで丸儲けみたいな感じがしないでもないけど、
そうです
ね、はい、それは置いといて、
はい、
そのお水を新郎新婦が、
はい、
あの要するにこうあの排泄したものを、
うんうん、
でもそれを精製したものを二人で一緒に飲むんだって、
はい、へー
ね、やっぱりそのままみんなが見てるまでやるのが相当恥ずかしいっちゃ恥ずかしいわね。
結婚式でやるんですか？
みたいなんですよ。 そだけどそ、はい、そのことによって何かこう2人で一緒に何があっても、はい、そういうことまあね微量な話で恐縮ですけど、うん、そういうね自分から出たものでも、うん、こう一緒にこう飲んで、うん、夫婦として歩んでいきますよみたいな覚悟を確認し合うみたいなことで、
すごいです
ね、いいんじゃないですかね、
う
ん、
根性が決まりそう、
そうそうそう、腹が据わるというかね、うん、そういうのもあれば、はい、またあの環境だとかそういうものにも優しいし、うん、あのこれからの時代やっぱりそういうふうにしてね、はい、どんどんとそういうものがもう物資が資源がなくなってくる、うん、枯渇してくるには違いないん で、 そ う、 で、ね、だそういう何か着想だとか、はい、そういうのをこう実体的に、うん、実施されていくっていう向きはね非常にこう、結構なことなんじゃないかなと思いますしね、すかだから私興味深く本当に早くお目にかかって、またそのそういったお話ができた部分も学芸府に持ち帰って、うんうん、お話しさせていただければと、
ぜひゲストにも来ていただきたい
ですね、あそうなんですよね、はい、はい、そんな風に思いますよ、はい、続きまして、
続きましては平素はご愛顧のほどありがとうございます、
はい、
虫八店主さんからいただいております、
はいはい、
食は元気の源、6月4日は虫料理の日、ヘルシーさと素材感で満足いただいております、ぜひゆっくりとヘルシーな食事を虫料理メニューのベスト10を添付させていただきます、宴会の飲み物付き5000円コースも好評です、ご利用ください、ご予約は東京03-3481-0164、
はい、03-3481-0164、これも鳩ヶ谷にあるね、はい、蒸し料理のお店なんですけど、
鳩ヶ谷、
はい、京王線だったかな、はいはい、まあ、ここも何ですか、
行かれたことあるんですか、
もちろんもちろん、美味しいあの蒸し料理のお店ですよ、あの要するに蒸すですね、蒸気で蒸すね、豚もあればお魚もあれば牛もあるって、はい、お野菜もあってと、でこれはなとにかく学芸府つながりの、はい、毎度お話に出てきます蔵王 の、 あのありがとんっていう豚をね、
はい、
扱っているうんそう農場 の、 あの娘の、うん、のんちゃんの、はい、つながりで、はい、こちらをご紹介いただいて、
そ、
でそこで、はい、私たちが仙台の方に学芸府ごと、はい、出張放送に行ったことがあるとお話しましたけど、はい、そこでミーティングさせていただいて、だからそれもまた学芸府つながりなんですよ、うんうんうん、ね、うん、だから まあ、そちらのお店に行けばこの蒸し屋さんでその座をありがとうのんちゃん の、 その蒸した豚料理が美味しくいただけるということなんですけども、はい、だからもう本当にこちらのインファームさんも料理店さんですけども、うんうん、蒸し屋さんあのこちらのインファームさんに限らず、はい、そういった形でいろいろコラボレーションさせていただければね、うん、私たちはそういうのをこうご紹介したりとか、はい、でまあ、それはある程度責任と、はい、あの自信を持ってお勧めする店ね、うんうん、はい、そういった形でそういうものをこうコミュニケーションとかコミュニティだとか交流を持っていきたいというふうに思ってますんで、はい、この前も新潟のね、越後人さんなんかから、はい、なんかから、まあ、お問い合わせがあったに対、はい、して、はい、でまあ、その私のお友達 の、まあ、そのテレビ局のディレクターさんのお友達が、ちょっと長い話になっちゃうけど、はい、あの新潟の方で実家に帰って、うん、要するにその特選の鮮魚を扱うお店を開かれたんですよ、うん、そんなことで開かれたっていうか、もともと家業を継がれて、要するにテレビのお仕事辞めて、いろいろ事情があるからね、はい、それで結局これ新潟の方でやられたっていうんで、はい、でまあ、このリスナーでね、越後人さんという方がおいでなんで、うん、もしあれだったらそちらの方でね、はい、アクセスしてご覧になる、なるだけでも、はいはい、それはもうちょっとこういろんな何がさっきの離婚式の話じゃないけど、はい、どんな動きが動く、起こるか分かんないじゃないですか、はい、だそんなことでいろいろ皆さんがご利用になっていただければいいのかなと思ったりするんですけどね、はいはい、まあ、まあだからそんなこんなでお嬢もよかったら、
はい、
あのインファームさんだけに限らず、
ね、うん、はい、
ヘルシーです
もんね、ヘルシーです
からね、
はい、今タジン鍋とか言って流行ってますもんね、
今なんか結構ね、うん、こちらのお店もほらなんかチゲ鍋とかいろいろ鍋料理はね、はい、中心のお店には違いないんですけども、はい、まあそれぞれのお店のなんていうか味と言いましょうか、キャラクターって言ってね、いろいろこうさっきの何つるす鍋があるの、
タジン鍋、
タジン鍋
がありまして、うんうんうん、その蒸し料理のする鍋なんですね、
あ、そうなんだ、
はい、
そういうのがそれぞれにあるからね、
うんうん、
まあ、そういったところをいろいろとまた、はい、私たちもこう出かけさせていただいたり、ね、また情報を持ち帰れば、はい、でそういうのも聞いていただいて、またそういった形でお出かけになっていただくとか、また違った情報を寄せていただくとか、はい、楽しいよ ね、
そうですね、
だって人間の情報なんてさやっぱり限られてるし、うん、でまた申し訳じゃないんだけど、あのメジャーどころの情報っていうのはさ、うん、そういうリアル感に乏しいところって逆にさ、
うん、
もうなきなんか要するにないとも限らないと思うのよ、はい、だから要するにほらこう三つ星どうのこうのって
ら、
ミシュランとか言ったって、ね、おいら手が届かないじゃん言ったって、でかといってなんかこう安いお店紹介してても、うん、そういうグルメ雑誌に載ってるやつっていうのは、うん、何かそういう今度は飯屋さんが金出してでも乗っけてよみたいな、
うん、
で行ってみたら全然美味しくなかったりとか、うん、サービスもまずかったりみたいなのもあったりするじゃん、は
い、だからこういう、そういう話聞きますもんね、
あるでしょ、うん、だとしたらこういうところのお話の方がさ、はい、まあ、本当にこう井戸端会議で喋ってるみたいなことなんで、うん、
ね、
そこにねそんなに嘘ついたってしょうがないことだから、 だからそれはまたほら言葉のニュアンスで皆さんも受け止めてもらってね、
はい、
あこいつは本当だな、これ嘘だなみたいなこと通じると思うんで、だからねその辺をうまく本当に利用していただけたらいいんじゃないかなというふうに思ったりするんですけどね、はい、はい、続きまして、まあそんなこちらのインファームさんをご紹介いただきました。
はい、
こんにちは、あ、マスノです。いけばな摂取流のマスノ光春さん、
はい、
あの7周年記念ということでご一緒したでしょ、
はい、はい、家元、次期家元、
そう次期家元、はい、もうお坊ちゃまですよ、まあまあそんなことでですね、東京はすっかり夏の陽気で蒸し暑いですね、うん、花が持たない時期に突入して生け花人としてはなかなか大変な季節ですと、さてそんな中5日朝のテレ朝やじ馬サタデーに東流の生け花男子クラスの様子が放送されます。これはもう5日だから終わっちゃったんだけど ね、はい、今回はタモリクラブなどでおなじみの勝田アナウンサーが実際に体験にいらっしゃり、
お
知ってる
勝田アナウンサー、
うん、知ってる、軽いね、あんた一回も見てきたかのようにもうお友達のようにお勝田アナウンサーと言いながら知らないというね、はい、その様子も放送されます。あとジャパンプランニング発行の書籍、12歳までにやっておきたい子供のお稽古に東流の子供いけばな茶道クラスの様子が掲載されています。他にもさまざまなお稽古事が紹介されていますので、これは書店等でご覧くださいと、ますますいけばな文化が広がっていくのは嬉しいことですね、今年の夏には原宿でいけばな男子展を開催、10月からは池袋西部での講座もスタートしますと、さらにまたまだまだ秘密の企画も準備されておりますと、これからも引き続きよろしくお願いします。またインファームさんでの学大 FM の放送のご様子、マスターや高野さんからもお話伺っております。近々火曜日の放送後ぐらいにでもお伺いしましょうか、ご検討くださいませと言ったようなことで、ほら
素晴らしいですね。
ね、どんどんこういうネットワークが広がったりとか、それぞれにね、だから毎度申し上げているように、お嬢はお嬢で確かにね、はい、才能もあって、はい、またこう人柄も良くて、あちこちそういうネットワークをお持ちかも分かんないけど、はい、やっぱり1人の力よりも2人、うん、3人とこう集まって、はい、それもこう何か上りが立ってたりとか、旗を振るものがね、いれば、それはまあ私であり、これが学大 FM というものであれば、
はい、
何かそこからこう、うん、新しい新機軸というかな、可能性が生まれないとも限らないんで、
うん、
だから俺これ梅ドラなんてこれドラ焼き見たことなかったのこれ、
はい、
これ梅ドラ、
梅ドラ今日差し入れで、
これどこのやつなんだろう、
埼玉県、
うん、恵比寿製菓、マスターがパクパク食べちゃ
った、ね、
あんだけ酒飲む人がパクパクいっちゃってるんだから、うん、すげえなと思いながらあれだったんだけど、ね、ドラ焼きと日本酒でいけちゃうっていうんでね、うんうん、俺はさすがにそうもいかないんですけど、うん、まあ美味しいからなんじゃないですか、
はい、後ほど召し上がってください。
早速ね、だからこういうんでもほら結局ニュースソースにして乗っかると、はい、どこで誰が聞いてるか分かんないし、ひょっとしてこんな話してたよってことになればね、うん、どっかで話題にならないとも限らないし、
はい、
それ可能性っていう部分とはね、
はい、
いうんでもまあいろいろそういう期待できるという部分では、うんね
はい、
まあやってる甲斐もあるんじゃないかなというふうに思ったりしますし、
ちょっとここの内容で気になったのが、
マスノさんのあれですか、
12歳までにやっておきたい子どものお稽古に、
うん、
このいけばなと茶道クラスが掲載されているっていうことで、はいはい、なんかやっぱり子どものうちからねそういうお稽古ことをすることはとてもね人間作りとか、
うん、
お作法とか、
うん、
礼儀とかにすごくいいことなんだなと、
はい、それはもう三つ子の魂100までで、やっぱりねすずめ100まで踊り忘れとかも言いますし、
う
ん、小さい頃に身につけたものは、
ね、
やっぱしつけなんかもやっぱりその通りじゃないですか、
う
ん
ですね、
だからもうファーストフードだとかね、うん、どっか焼肉屋さんとか行っても、
はい、
もうちょっと広いスペースだと走り回ってる子供たちっていうのはね、うんう
んはい、
見ればもう大体親を見てば分かるのと同じようにして、はい、だからこういうんでも小さい頃にちゃんとしたそういう教育何、うん
何
なんやってると、うん、身につくんじゃないですか、特にまたお花だとか、
はい、
茶道だとかっていうのはね、
はい
まあ、お金はかかるかもしれませんけど、うん、それなりに投資しただけのものが、うん、回収できるって言ったらまあちょっと、うん、雑多な言い方ですけど、やはりそれだけのものがあるんじゃないですか、
は
い、
そうですね、
うん、
ますますますのさん、
それはそうですよ、
ご活躍で、
いや本当そう、
ますますますのさん、
だって言語だってそうじゃないですか、はい、フランス語だって、
はい、
英語だって、
はい、
やっぱこう小さいうちに、
うん、
ね ダワン、それでゴン、それでミディアムだとかね。
あの、
なんとかでジュバーンみたいな。着物着たらジュバーンみたいなね。そういうのってこう、やっぱりこう、小さいうちにね、まあこういうバカやってると俺みたいなバカになっちゃうんだけど、これ笑うんじゃないって。
表記にな
ってね。そうそうそう。でも、ちゃんとしたこう、フランス語ならフランス語、英語なら英語で、やっぱりこう3歳とかそこら辺でやれば、やっぱこうクレジットされるのも早ければ、脳が柔らかいから。
そうですよね。
だから、こすんじゃうと脳ぐちゃって潰れちゃう。そんなことない、その柔らかさじゃなくて。だから、まあそういうね、はい、あのこともありますから。
そうですね、
だからまあ、はい、やはりそういう教育、でも興味があるのあなた、う
ん。あります。
いけばな。いいじゃないですか。
やってみたいな。
ご自身で、はい、自分が子供が生まれたらそれを。
子供にもやらせたい
けど、
自分もやってみたいなと、お茶とかね。
お着物を着る仕事だから、うん、で、またそういうお歌のね、民謡なんていうのも、はい、そういうものにこう根ざした部分が終わりだから。はい、あの興味関心あってもおかしくないわね。ございま す,、はい、います。急に丁寧に言っちゃった、あのですか、はい、ね、まあ、だからどんどんまた今度、ね、実態的にその増野さんにもね、はい、そんなお話伺ってご覧になったりすればよろしいんじゃないですか、
う
ん、
はい、
はい、まあそんなこんなで最後のあれになりますか、
はい、全東連とお読みしてよろしいでしょうか、うん、はい、豆腐フェア事務局さんからいただいております、うんうん、全東連にて豆腐フェア事務局を担当しております磯貝と申します、
はい、
お世話になります。この度はご連絡誠にありがとうございました。本件誠に興味深いところではございます。ただ歌のコンサート的なイベントが可能かどうかは今後詰める過程で検討させていただきます、うん、実行委員などで測った上で可能性がありそうならばご足労をお願いするかもしれません、
うん、
また改めてご連絡させていただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします、
はい、そうなんです。ほら豆腐ソング、
豆腐ソング、ね、
いよいよ全東連ですよ、
全東連、
全東連なんか全教頭みたいじゃないですか。そんなことないか。あ、
はい、
やっぱりこれはね、何かと言いますと、はい、私のその はい、お友達のね、あの樋口さんっていう、はい、アンビエントの樋口さんにお願いして、またそこからご紹介の岡部さんっていう方のね、はい、ご紹介で、その早速岡部さんがその全東連にアクセスしていただいた向きがこういう形で返信が来たと。いいじゃないですか。
素晴らしい豆腐。
豆腐ソング、もうこの際だからちょっと紹介しちゃおうかな、もう。
うんうん、紹介してくださいよ。
番組の中で。
はい。
一足ど。
ぜひぜひ。で、バンバン宣伝するべきですよ。
べきですよ。そうですか。ねえ。ねえ、じゃあもうだからそういうわけ、形でほら、いろいろ盛り上がっていくから、おじいも本当にそういう興味と関心が終わりになれば、はい、いろんな形でも絡んでいただいて、はい、こっちの方につなげていけるようにも。はい、ね、
こっちってね、
そうそうそう、はい、こっちの方ね、
はい、
はい、まあまあそんなこんなでね、はい、今ユーロも大変な状況になってますね、いろいろとね、まあまああれですけども、はい、最後にですね、おはがきでいただいたりなんかしますんで、2、3紹介します。あ、そのだから池花雪舟流さんつながりで、
はいはい、
お嬢とほら7周年記念の時に、うん、増野さんとここのインファームさんとご一緒したでしょ、
はい、
あの時にね、ちょっとこちらにさ、男性で、
はい、
なんかファンキーな、はい、セールスマンのお兄ちゃんいたじゃん、セールスマンっぽい、松川さんって言われるんだけど、
はい、
こんなおはがきをくださったの。
失礼します、お久しぶりです。
お久しぶりです。
こんなの作りましたのでよかったら見てください。
男の子だよ。お久しぶりです、こんなの作りましたのでよろしかったら見てくださいって言うんで、これ自分でなんかね、暮らし通信とかって言って、はい、壁新聞みたいなのできちゃったんだね。で、祝創刊号とありますけど、松川幸太郎の暮らし通信で、いろんなこう情報を載せながらですね、
はい、
で、まあ自分でこれこれこうで頑張ってますし、うん、皆さんもしよかったらご協力くださいとか、で、まあ、うん、言ってしまえば一部のプロモーションでもあるからね、このソニーソンポの、
うん、
見てくださって、はい、例えばこう、これを好感を持てたりとか、興味とか関心をお持ちの方は、松川さんになんか保険をお世話になろうかもしれないみたいなことがあってもおかしくないわけじゃないですか。うん、で、ほら、このホームページの中に、自分と、またその池花雪舟流の写真をこう載っけておいてだって、で、トレンドインジャパン。
へー、
に、なんか、
写真です、
うん。
へー。お、ご本人も乗って。
ね。
へー。
すごいじゃないですか。すごいですね。池花雪舟流、また、うん、池花男子来てますよ。
おー。
学芸風より来てんじゃないこれ、そういう意味じゃ。
池花男子ね。
頑張んなきゃ、学芸風も。
ね、ほんとですね。
ね。はい、こういうのをいただいてみたりとか、はい、続きましてですね、あ、はい、これはもうちょっとプロの方から、方からですね、
ええ、
DK ハリウッドと言いまして、
はい、
学F ユーザーの方、リスナーの方はすでによくご存知だと思いますけど、ちびっこギャングっていうね、はい、あのオールナイト富士で、一世を風靡しましたお笑いユニットの、はい、まあ、リーダーの、はい、越川大輔さんがやっておいでの、DK ハリウッドというですね、はい、お芝居の、集団がございまして、はい、そちらの、まあ、オーナーが、はい、越川さんなわけなんですけども、今度また新しいお芝居が始まるということで、はい、DK ハリウッド、スタイリッシュコメディ、はい、ジップア、ジッパ・ディ・ドゥーダ、ジッパ・ディ・ドゥーダ、ね、という形でですね、2010年の6月16日の水曜日から20日の日曜日まで、はい、場所がシアターサンモールですね、東京都新宿区新宿1丁目19-10B1、電話番号は0335532-5577、0333-5552-5577でお問い合わせいただければと思いますけども、まあ、詳しくはもちろんね、ホームページの方に掲載されておりますんで、はい、チェックしていただければと思いますけど、前売りが4000円、当日が4300円、全席指定でございますけどね。はい、お嬢はもうお芝居とか、
お芝居よく見に行きます、うんうん、はい、先月も2本、はい、見に行きましたね。
あ、そうなんだ、はい、みんな熱心だね。前田さんなんかもすごく熱心にお芝居だとかね、はい、ライブとか参加しておいてだって聞いてるんだけども、偉いね、みんなそうやってね。
そうですね、う
ん、まあ、お付き合いとかもあるんでしょうけども、うん、うん、
やっぱり人様のものを見るっていうのはすごく勉強になりますね。
そうかね、はい、まあまあそういった部分ではね、はい、もしこれ有志の方がおいででしたら、ぜひ皆さんで、はい、学園風連なって出かけれるようにできたらいいんじゃないですか、うん、そうですね、もしあれだったら俺は半分ぐらいチケットで持ってあげてもいいから、 お友達なんで、
はい、
まあね、やっぱり4000円とかになるとなかなか大変だから、だからみんなで行ってあげれば、
う
ん、ほらやっぱり喜ばれると思うし、
ね、
もうメジャーどころで活躍しておいでの方なんで、うん、ニューヨークとか北京とかでもやってるからね。
そうなんですか、
うん、だからまあ終わったら学園にご挨拶行けば、うん、ある程度ほら面通ししておけばね、うんうん、また何かのこう、
そうですね、
ちょっと民謡を使いたいんで、うん、よかったらひとっ節やってよみたいな話がないとも限らないじゃん、
はい、
ね、
はい、
やる気あるのか、
やる気ありますよ、
あるのね、はい、本当にね、はい、今はまあそんなことなんでね、はい、あと最後になりますけども、こちらはもう本当に今もう忙しくてしょうがないといったですね、庶民文化研究家ね、学F の顧問とも称させていただいております町田忍先生からですね、はい、わざわざおはがきを頂戴しました、はい、お世話様です、ご無沙汰しておりますけども、さてこの度は浅草テプコ館に、お越しいただいてありがとうございます、はい、差し入れもどうもありがとうございます、はい、何かと多忙にしておりますところから、はい、まずは御礼までと、これは町田忍先生、
失礼します、
はい、庶民文化研究家、この方はもう目黒ご出身の方で、はい、ずっと目黒で、
そうですね、銭湯とかね、
そうなんです、これ綺麗でしょ、その、
私も銭湯に今すごく興味があるので、
あ、そうなの、
はい、
これどんな絵かちょっと紹介してあげて、お写真ですよね、
お写真ですね、こちらは、
はい、普段は要するに富士山でも、うんうん、まあ、要するに皆さん普通にご存知のうん、まあ、つむりに、白い雪がかぶったような、うん、こう青いベースの、うん、ね、富士山だと思うんですよ、うん、
赤富士、
赤富士、
ね、
綺麗だね、
綺麗ですね、
でそれを、まあ、町田先生が写真を撮っておいてのやつをですね、うん、まあ、その自分のセルフハガキにして送ってくださった、はい、ということなんですけども、
はい、
イベントはね、東京テプコ館って言ってね、これ6月いっぱいやってると思います、はい、こんな内容、
醤油、
醤油じゃないんだけど、それはまあ醤油には違いないんですけど、はい、それをモチーフにした、まあ、はい、なんて言うんでしょうね、スタンプカードですよね。スタンプラリーみたいにして。うんうんうん。
いいですね。
で、そういう懐かしのレトロな看板だとか、うん、あとほら、集めてらっしゃるのが、そうそうそうそう、はい、お醤油だとか、
はい、
割り箸の、うん、何さやとか、
うん
うん、あと、まあ、まあ、とにかく薬光さんと、うん、なぎらさんと、うん、でアホ丸さんって言ってね、三遊亭圓歌師匠のお弟子さん、カメラマンの方なんですけども、それと町田先生と4人で共同出展って形でやっておいてなんで、まあ、懐かしい、興味深い品ばっかりですよ。はいはい、だから、まあ、
行かれたんですよね、
行きました行きました、もちろん、
はい、6月いっぱいやってる、
多分ね、6月いっぱいまでやったと思いますんで、
私もぜひ出かけたいと思います、
あ、本当、うん、ご覧になるといいですよ、はい、町田先生のホームページおよび、はい、その浅草テプコ館で、はい、検索していただければ、うんうん、詳しい情報あると思いますんで、はい、ぜひお出かけになられるとよろしいかと思いますよ、はい、まあまあそんなことで、だからね、はい、まあ、改めて、そういう学園風のね、なんか地盤ばっかりしてるみたいで、はい、手前味噌ですけど、やっぱりこういうのもね、うん、やってきたからこそこうやってこうニュースをこう、ご披露できたりとか、うん、また どうしてるみたいなこう、はい、問い合わせもあったりするわけじゃないですか、うん、だってこの DK ハリウッドのこれ鶴町さんって言われるんだけど、はい、女性の方で、はい、まあ、これ看板女優ですよ、その方からお体大丈夫ですかみたいな問い合わせがね、うん、まあまあ芝居に来てもらいたいっていうのもあるんでしょうけど、うん、そういう言い方はしないの、うん、あのそういう問い合わせがあったりするわけじゃないですか、うん、これは嬉しいですよね。私だってこれ学費やめちゃったら、はい、そういうお付き合いもまあほとんどそういう意味でだんだんとこう遠くなっちゃう人もいれば、
ね、
次なる何かっていう部分で言うとね、可能性が閉ざされちゃうという部分ではね、うん、まあ、改めてこちらの環境だからこの、ね、彼にしたってそうですし、こちらのお店の、まあ、マスターにしたってそうですし、はい、あのマスノさんにしたってね、はい、本当にこう改めてそういう部分でこう感謝しないではいられないなというふうな、はい、昨今ではございますけどね、さあそんなこんなで学F自己紹介じゃなくて、各館のメールの紹介をこの辺にさせていただきまして、本日の1曲目なんと申しましても、はい、坂本理恵さん担当放送ということでございますんでね、はい、ご当時のナンバーからね、はい、お聞きいただくわけですけども、
はい、にぎやかな曲が続いてたんですが、うん、私の昨年出したアルバムの中にですね、ともしびという、
は
い、
ともしび
バラードの曲がございます。
いいじゃないですか、
とてもいい曲ですし、うん、詞も素晴らしい曲なので、はい、ぜひちょっとしっとりと聴いていただけたら嬉しいなと思います。
放送前にマスターにこの前のやつ良かったじゃないかな、ちょっとお褒めの言葉をいただいたりなんかして、
はい、ちょっと嬉しい、
ちょっと気合い入れて聴いてもらいましょうか。
はい
はい、
それでは聴いてください。
気合入れて聴いてもらうバラードっていうのもまた何かと思います
はい、はい、坂本理恵&音頭演芸楽団カラカラでともしび、
はい、聴いていきましょう。
遠く振り返深い闇の彼方、いくつもの願いを数え眠る幼い日々よ、道を望む立ち尽くしただ思い出す遥か故郷の空を、幾年月とただ流れ行けども果ての見えぬ風のように
はい、その中で、なんでね、聴いていただきました。あ、いい曲じゃないですか。
でしょー。はい。ともし火という曲でございます。
へぇー、はい、素晴らしい。で、作詞作曲は、
はい、うちの、そのリーダーの、萩原亮が作詞作曲いたしました。
萩原亮さん。はい。リーダー。
リーダーです。
いいですね。で、お嬢はどういう存在になるの？
お嬢は、うん、
メインボーカル。
ボーカルです。はい。
萩原さん？
萩原。
萩原くんと付き合ってね。
付き合ってないですよ。
付き合ってないですよ。まあ、そっか。ラジオ的にそういう発言やめてください。誤解踏むじゃないですか、みたいなね。俺いつもそんなんで品種買っちゃうんで。もう何事にも懐疑的な男なんで、俺は。はい、ね、そうですか。
はい、
素晴らしいですよ。
はい。
ね、うん。はい。まあそんなこんなで、本当にどんどんまた坂本理恵に対してのですね、リクエスト等ございましたら、
はい、
ね、こればっか、ともし火だというこういった曲もあれば。
はい。
あと、恐れ山みたいなのもあったりしますし。はい。
本当ですね。
ね、どんどんとリクエスト。何かなんですか？
なんかいろんなことやってますね。
いいですよ、いいですよ。私、だからデビュー曲、別れた女房が店に来た日、カップリング、目黒川墓場ですよ。で、最新曲は豆腐ソングで、
うん、
ね、それこそもう、なんていうの、はい、いろんなやつでやってますから、放置プレイな夜からね。
はい
出入り禁止でちゃちゃまで歌ってますんで、
はい、
いろいろやっていきましょうよ。
そうですね。
はい。
はい。
まあそんなこんなでですね、うん、今日の時事ネタに行ってまいりましょうかね。読み上げられました10項目の中から気になった話題の方にですね、それぞれにコメントいただければと思いますし、はい、リスナーの皆さんとも一緒に考えていきたいと思いますね。はい、まず最初何と申しましても、菅新政権、民衆、枝野幹事長が会見、小沢氏承認喚問に慎重姿勢、高速道路の無料化等の実験にも、続きまして国際調査団、設置にイスラエルが反対方針、ガザ支給線打破、続きましてプサンの射撃場16人死傷火災、経営者らに禁錮3年の判決、続きまして JR 西駅員がキセル1年半、拾ったイコカ、これはあれですカードですよね、はい、ICOCA の不正使用、続きまして世界金融不安、ユーロ急落、108円台に、ハンガリーの財政懸念か、続きまして東洋サッカー、東洋のサッカー素晴らしい、日本代表の練習大人気、いよいよね、サッカー、
そうですね、始まりますね、
始まりますからね、
はい、
ロッテが、続きまして野球情報ですが、ロッテが10人だよね、うん、連続安打で大勝、7日のセパ交流戦ということがございましたりとか、
はい、
続きまして鋭い批評こびずに1000回 A 六助のラジオ生番組ということがございましたりとか、はい、ゴーゴー55歳誕生日にゴーひろみ武道館公演でっていうようなことでね、
似てる、
そうですか、ゴーエスよろしくはははみたいな、まあ誕生日といえばね、
はい、
私の師匠の漫画のなにわ金融殿青木雄二先生が6月9日という方ですね、はい、誕生日なんですけども、これ本持ってきましたけど、青木先生はやっぱりでもすごいですよこれ、なんつったってこれね、ちょっとたまたま私思い立ったんで、
はい、
思い返したんで持ってきたんですけど、
はい、
青木雄二ファンの方にはたまにちょっとなにわ金融道場情報も挟んでおかないと思って、
はい、
これゼニという風な本なんですけど、
はい、
これはね主婦と生活者から出てる当時667円ということで、非常にリーズナブルな5本で、
はい、
コンビニだとか本当に本屋さんのちょっとこう立ち読みでも、店頭に飾ってあるような向きの手軽く読める本なんですけども、うん、劇刊青木雄二ゼニ、これはねこれの、まあ、創刊号的なあれだったと思うんですけど、それがなんとですね、
はい、
対談、
うん、
青木先生のこうなんていうの、正面の、
はい、
漫画あったと思ったら、
はい、
この対談の相手この人ですよ、
カンカン
カンカンってあなた、パンダじゃないんだから。ね？
カンカンと対談して、何年前に対談してたんですか？
だから、青木先生が亡くなって、2003年に亡くなられたんで、はい、もう7年ぐらい経っちゃうんですけど、
そうですか。
だからカンさんがこの時、まあ、民主党で幹事長の頃ですよね。
はい、
これで対談してるわけですよ。すごいでしょ？
素晴らしい。
そういう方なんですよ。
へ、
今の時の首相と対談できるような、
はい、
まあ、言ってしまえば、だからそのネットワークで彼がもしまだ存命であれば、
はい、
ひょっとしたら菅さんに物申すみたいなことがあるのか、まだ菅君と一緒にあの時のきっかけでね、あの対談のことを思い起こして、
はい、
何か一緒にいろいろやってみないかと、
はい、
青木先生もそういうその市民とか庶民の目で政治とか経済を語られる方でしたし、漫画を書く方でしたからね、この方も大体市川房枝さんのところからね、
はい、
弟子入りして大きくなってきたような方ですから、
はい、
それが今時の一国の総理大臣ですからね、だから共通認識としてはそういう庶民的な発想だとか、
はい、
立場で物を考えたりお話できるような方なんで、今まさにちょっとこういう本を読み返してみるとね、うん、 あ、やっぱりあの青木雄二はなかなかその大したもんだったんだなと思わないでいられないし、またこの青木雄二と対談するぐらいの菅さんも、はい、やっぱり時の総理大臣まで上り詰めるぐらいの方だったのかなと。 そうですね、はい、それの弟子ですよ、ここに。
そうだったんです
か。どうですか、毎回さんまかぶって。
毎回さんまかぶって天国から青木先生も、
ね、情けねえな、お前もっと頑張れよと言ってるかどうか分かりませんけど、はい、でもまあこういう本がね、うん、あるということをまたこうやってお知らせできるだけでもありがたいと思いますし、はいすね、はい、興味と関心がおありの方はね、はい、またぜひそちらの本も、はい、見ていただければなというふうに思いますけどね、はい、で最後になりますけども、これはちょっとガラリと趣変わってラー油バーガー発売へ、モスバーガーが1300点でということですね。はい、はい、そんなこんなでございますけどもさ、あ、お嬢的には気になったニュースをいかがでしょう。
そうですね、はい、まあ、ラー油バーガーも気になるところではありますけれども、うん、あのキセルね、1年半、うん、
はい、
拾ったイコカを不正使用してたってことなんですけれどもね、
はい、うん、どうですかこれ。
全くですよ、けしからん、
うん、拾ったらするかね、やっぱり。
でも自分でこれ どういうふうに不正使用してたんですか。
私不正してないんでよくわかんないですけど、
まあ、
で
もとにかく不正してたと。
だから今定期券みたいなもんだから、その名前をね、うん、そういうふうに確認さえされなければ、うん、あんたは坂本理恵っていう名前でいながら、うん、他のね、うん、まあ、例えば、まあ、前田ゆかり、ね、黒羽由美は黒羽由美の名前でも、はい、そう、私は黒羽ですみたいな顔をして、うん、毎回その知らん顔して定期に乗ってたというふうなことなんじゃないの、
はい、
たまにびっくりしたのが、年齢がさ、50いくつとかのに20歳のお嬢ちゃんがそれで乗ってたりとか、50いくつのおばさんなのに20いくつの、ね、うん、OL だとか女子学生みたいなのをふりして、うん、あのおばちゃんが乗ってたりすることがあるんで、それは問題ありっちゃ問題あるけどね。っていうか問題ありっていうのはその 前に問題あるんだけど、よくやるなと。ああるよね、
そうですね、でも別にその、まあ、私のパスモとか、うん、スイカとか使ってますけれども、はいはい、特になんかこう他の人のを使っててもバレないですよね。
だからそこにも問題あるんだけどね、うんうん、
子供が通ったら子供の赤いランプみたいなのがピュッてつくじゃないですか、
はいはい、
だけれども別に大人、ね、あれだったらバレないのかな、
かといって個人情報の問題もあるん で、ね、そこまでスイカだのパスも程度って言ったら失礼だけど、そんな金券みたいなものにそこまで情報を乗っけることもできないし、ね、技術的にも資本がかかるんで、そこまで資本化コストかけないでしょ、
はい、うん、そうですよ ね、うん、そのね、 JR に勤めてる人がそういうことやっちゃいけないよね。
あなたはそれやっぱりモラルの問題で食いつくわけ、ね、
うんうん、
モラル的なもんでどうなのというの、うんうん、
あとどういう不正仕様だったのかなと思って。
お、正義感あふれるね。
正義感あふれてますよ
正義感あふれちゃってんだ。
あふれてますよ。
あの、はい、正義感がその白いスカートと、
はい、
でまたそのパンツに出てるわけですね。
そうですね、
うん、
はい、というわけで
どんなわけなんだ。
どうですか、うん、新しく菅さん、
あ、感謝ですか、ね、あ、僕はね、ある程度期待していいんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。あの、だから、小沢さんにしてみれば、軒を貸して母屋を取られるみたいなことにならなければいいなぐらいに思ってるのかなと思うと、菅さんの舵取りとしては一番難しいのは、はい、まあちょっと生意気なようですけど、はい、そういうふうなことで、民主党とまずその、自由党とね、あの合体したときに、まあ今日もマスターと一緒にテレビ見ながら、マスター半分昼寝してたのかな。水戸君は熱心に見るけど、あんまり政治とか急に言うときは、いびきかいちゃうみたいなところあるんで、
はい、
まあ、それはそれとして、はい、まあ、見てましたら、うん、やっぱりそのあの時に始まったんじゃなかろうかと、要するにそのいう部分で、民主党と、はい、自由党が合体した時に、今があるわけですよね。
う
ん、
そうですね。
だとすると、まあ、どうしても菅さん的には、はい、政権は取ったけども、うん、あのまた、小沢さんがへそ曲げで出てくとか、うん、あ、新党立ち上げるみたいなことになっちゃうと政権が揺らぐということになってしまうので、うんうんうんうん、そこの舵取りじゃないですか、微妙な舵取り、ね、
小沢さんがちょっと、
そうそうそうそう、うん、だからもう小沢さんにしてみれば別にそのこと自体を、うん、まあ、そのことっていうか政権にを取ることだとか選挙に勝つことはものすごく彼は卓越してますし、剛腕には違いないし、そういう才能はあるんですけど、その党に固着するということ自体は一切ない方だと思うんで、だとしたら今のその民主党にへばりついたりとかどうのこうのっていうね、あのことはないはずですから、その時に菅さんのそういうこう舵取りでうまくそこをこう手繰り寄せたり またその、協力してもらったり、はい、またちょっとこう距離を置いたりしないと、難しいのかなと思いますけど、ただ今のやり方としては僕はいい船出ができたんじゃないかと思ってますよ。
なるほど、
うん、っていうのはその距離を置くというね、はい、自民党なんかよく分かってから言ってましたよ、はい、小泉さんの時みたいに、うん、そういう、道路族だとか、うん、何族みたいなのがいたでしょ、うん、ああいうのを反対勢力として捉えて、はい、小泉さんは自分が自民党をぶっ潰すみたいな、うん、俺がやり直すんだみたいなことで支持を集めてきた、うんうん、だから菅さんは今はその抵抗勢力を小沢さんみたいな形で、小沢さんのそういうダークな部分、はい、ダーティな部分はっていう部分をその抵抗勢力みたいな形にして、うん、今までの民主党は違うんだと、民主党 とは違うんだと、うん、いうことになって、もっとクリアで、うん、でもクリエイティブで、うん、でその若々しくて、うん、みたいなことでやっていこうとするようなものを、はい、今旗をぶち上げたんだとすると、うん、これはいいやり方じゃないかなっていうふうに思います。だから自民党はそれを一番危惧してますよね、はい、これでさらにその方向でいかれると、うん、もう盤石になってしまうわけですから、もうね、もう参議院選と、はい、もうそういうふうな形でがっつり、はい、票を取られちゃって、はい、もう衆議院参議院ともに抑えられちゃうと、うん、まあ向こう3、まあ、少なくとも10年20年は自民党の出番がないわけですから、うん、それについて一番危惧してるのは、はい、まあ、非難の声を浴びせてるのも自民党だと思いますよね、うん、まあ、でもまあ自民党には今もそれだけの力もないなといった印象なんですけどね、うん、はい、ただまあ僕は別に民主党だけに肩入れするつもりもないですし、はい、まあ、一応こういうマイナーどころでもメディアなんで、はい、それはおしなべてどの、はい、政権にも頑張っていただきたいっていうか、う、ね、まあ、政党にも頑張っていただきたいと思いますけど、はいはい、お嬢なんかどうなんですか。
そうですね、まあ選挙に行こうかなって。
えらい、そこ一番。
そうですね、まずはね、
選挙に行こうっていう歌があるの知ってます？誰かな、歌ってた人誰かな、
誰かな、
誰かな、
うん、選挙に行こう。
言えよな、それを。気遣い、ちょっと俺にも。
選挙に行きましょう。
ね、キーボさん歌ってる選挙に行こう聞いて、
はい、
みんな行ってもらいたいです。
そうですよ。
何笑ってんだよ、だから。だからこの人もいろんな歌歌ってんなと思ってるんでしょ。
思った、ね。見習わなきゃと思って。
見習わなくてもいいけど、だとしたら私の灯火なんか、素敵でいい曲だなとか、うん、私の音楽スタイルは間違ってないわって言って、はい、今、ちょっと自負したい
です。ぜひね、灯火を聞きながら選挙に行く
べき。やかましいよ何を言ってんの、はい、一回しろってあれですけどね、そんなこんなでね、はい、今日の時事ネタ、まあまあそんな、はい、いろんなことが起こってくる中でね、うん、私たちは現実に即応した形で生きていかなきゃいけないわけですし、
そうですね、
まあ、そういった部分で言うとやっぱり国家単位でのね、はい、生活経済、まあそういった、はい、政治等々が安定してもらうということに、まあ越したことはございませんけどね、うん、どうぞその新政権を取った以上はね、はい、また菅さんの方にも頑張っていただきたいと思いますし、はい、またその党派を超えてね、挙党一致みたいなことで、うん、挙党一致と言っていいんでしょうかね、そういう党派を超えた形での、何かいろんな部分でね、うん、国民のためになるような政治だとか、はい、そういった経済だとかをね考えていただくようにして、はい、進めていっていただければなというふうに思いますけど ね、
そうですね、
はい、そんなこんなで CM に続きまして、いよいよお待ちかね、ね、はい、坂本理恵の新コーナーのコンテンツに参りましょうかね、はい、はい、それでは CM です。
春夏四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ドライブすね、お嬢はノリノリになるね、そういうテイストなのかね。
そうです ね、
ね、ちょっとここは乗っていかないと、
この音楽に乗って
これ乗って、
はい、
結構だからやっぱりこうあれなんだよね、これ羽系もいけるんだよね。
そうですね、
民謡だけじゃなくてね、
はい、使ってますから、
ロックンロールとかもやればいいんじゃないの。
ロックンロールですね。
美空ひばりだってさ、はい、まあね、ひばりのロックだとか、うん、ひばりのカントリー娘だとかさ、はい、ひばりのまあジャズも歌ってれば、はい、ひばりのドドンパンもあったりするぐらいで、 ねえ、はい、ロックとか結構いいと思うよ。
はい、
アイカ、アイカは七瀬張りに。
からカラカラ音頭演芸楽団の中でも。
本当に。
はい。
それこそだからそういうなんてマドンナだとかさ、うんうん、あんなんとかでもいいと思うよ。
はい。
ちょっと網タイツで。
はい。
うん、お尻に。
さっきは上は着物で下はビキニとかね。いろいろなこうアイディアを。
まあ男だからそこはね。
はい。
はいはい。まあだからいろんな部分で、はい、そればっかりじゃないけどね。
そうです。
俺思い 今あなたに言われたって思い出して頬が赤くなるから、うん、
本当用ですね、
はい、まあでもロックいいんじゃないですか。
はい、いろんな、うん、
ねえ、日本だとほらなんだっけ、相川七瀬とかさ、
はい、
あの何、ショウヤみたいなのもいいし、うん、プリプリみたいなのもあるじゃないですか、うん、ねえ、うん、いかがですか。
大好きです。
ほんと、
はい、歌ってましたよ、子供の頃。
ほんと、うん、ね、またぜひ聞かなかったら聞かせてくださいね。
はい、
はい、まあまあレコーディングもいいですしね。
はい、
はい、どうした。
あ、なんですか。
ねえ、ね、どうした。
レコーディング、
レコーディングいいし、レコーディングいいじゃないですか、はい、そういうのやってくださいよ、
ロックで。
はい、まあそんなこんなでね、
はい、
お歌の坂本理恵さんではございますけど、楽曲的にはですね、はい、先週から新しい試みとして、まあ、ミキシーニュースからね、
はい、
気になった話題をフォーカスして何かとトークしていこうじゃないかと、はい、いったコンテンツとして始めてみたわけですけども、うん、さてさ、はい、その後ですね、その後どんなことになりましたやら、
はい、
坂本さん的には今週のコーナーね、はい、さあいかがでございましょうか。
はい、今週もです
ね、前回はどんな感じだったの。前回ちょっとまだもう一つだったって印象だったの。
そうそうそう、前回はボロボロだったんで。
ボロボロだったんだ。
大変申し訳ないことをしてしまったんですけれども、うんうんうんうん、またミクシーニュースからですね、
はいはい、
気になるニュースをピックアップいたしまして、
はい、
ちょっと自分なりにね、お届けしていきたいなと思うんですけれども、
うん、
伊藤さんもね、
はい、
この学大 FM をこうやって始めてね、人間関係ですごくいろんなところでつながって、
はい、
その出会いだったりとか、
うん、
で仕事の幅が広がったりとか、
ありますよ、
ね、そういったことが多々たくさんあると思うんですけども、
人間はね、一人では生きていけないわけですから、
うん、そうなんですよ、
うん、どうしたってね、
ね、
うん、
で、まあ、人生を豊かにしてくれるもの、
はい、
それは人との出会いではないか。
おお、
やっぱりね、相手あっての自分、うん、自分あっての相手ということでね、人間関係ってとっても大切なんじゃないかなと思います。お仕事でもそうだし、恋愛関係もそうだし、やっぱりね、そうですよね。
おっしゃるとおりです
よ。自分一人じゃ生きていけない、
うん、
ということで、
はい、
まあ今6月ということでね、4月始まりの季節、4月から、まあ、少し落ち着いた、うん、今日この頃、
うん、
少しマンネリ気味の
人間関係に、夫婦生活に違う、
マンネリ気味の人間関係に、
あ、人間関係ね、
そうそう、
はいはい、
潤いを与えるもの、
潤いを、
もの、
潤い欲しいわ、
そう、それは
潤いたいわ、
潤いたいでしょ、
潤いたいわ、
そうそうそう、でまあ、たくさん
ひたひたひたになりたい、
ひたひたになりたい、
ひたひたひた
ひたひたになり
たい、ひたひた状態になりたい、
うん、
さんまだから、
あ、そっかそっか、
やっぱりね、
うん、
水気がなくなるとパサパサになっちゃう、
そうですよね、パサパサのさんま美味しくないもんね、
美味しくないもんね、
そうですね、
そう、潤いちょうだい、
はい、ということで、
はい、
相手を褒めるということに目を向けて見ませんかということで、
潤いには一番、
そうなんです、褒め上手は得だと思うんですけれども、
うん、あ、おっしゃる通りだと思います。
褒められるとどうですか、嬉しいですか。
人間はね、
うん、
もう毎度言ってるように、うん、自己の存在感の実証の肯定をかけて生きてるもんですから、
はい、
だから、世の中はね、現象としては唯物論と自己の存在感の実証の肯定、はい、この2つで大体解決できる、
はい、
これはもう私の A 型でしてですね、サンママンとしての定説なんです、
はい、
だとすると自分は生きてる以上、
うん、
やっぱりその否定されるより肯定された方が気持ちいいに決まってるんですよ、
う
ん、
そうですね、
それはもうドーパミンだとかアドレナリンの作用にも訴えかけるのと同じようにして、はいはい、だとしたら、
はい、
なんだか、お前なんかもう歌なんかやめじまいとか、うん、下手くそ、歌、とにかく歌下手くそって言われるよりは、うん、お世辞でもなんでも、うん、お上手ですね、うん、それもお上手ですもう、うん、お上手ですねって言われても、うん、お上手ですねって言われた方がやっぱりこう感じよかったでしょ、
そうですね、
そういうことなんじゃないですか。
そうですよね、
やっぱり人はもね、やっぱりテンション的としては普通に生きてればね、うん、そんなに持ち上がれることないんですよ、
う
ん、
そうなんです、
だいたい辛かったりとか大変なことばっかりだから、うん、そこをちょっと持ち上げてあげる、
はい、褒め上手は、
これは潤い。
そう、人間関係を円滑にする近道なんではない
か、はい、なるほど、
いうことなんですね。
はい。
で、やっぱり彼氏との、彼氏やね、
うん、
職場関係の人間関係で、
はい、
やっぱり大事なのは人を褒めること。
人を褒めること。
そうなんです。
はい。
で、マンネリすることもね、
うん、
多々あるかと思いますけれども。
万引きすることは多々ないよ。
マンネリ。
マンネリね。はい、失礼しました。崩れました。坂本今。
マンネリ、ごめんなさい、滑舌悪くて。
いいえ、ヒットしました。
もうね、マンネリすることも大事なんですけれども、
はい、大事ですよ。
まあね、マンネリするっていうことはやっぱりそれだけ気心が知れてるから
おっしゃる通りということで、だってシステマチックにシステム化されるっていうことですからね、うん、安定感ということですから、はい、
そうなんです。
ただその裏返しに落とし穴があるのは間違いないですけどね。
そうなんです。で、はい、マンネリしていくと、まあ、小さなズレがこうどんどんどんどん生じてきますし、
誤解とかね、
そうそうそう、うんうんうん、それでやっぱり会話がなくなってくると
なくなるかもしれない危ないかもしれない
そうそう、危ないくなっちゃうから、うんうん、やっぱりそういった時にですね、
今夜から部屋別にしましょう、
ね、そう言われたことありますか？
ないよそんな思いもしたことないよ
あ、そうなんですか、
うん、へーってあなた、
そう、うん、それでやっぱりマンネリ防止でしたりとか、うんうん、あの小さなズレを起こさないためには、うん、褒めることが大事なんじゃない
ですか？大事だと思いますよ、
うん、やっぱり褒められるというのは、相手に認めてもらったっていう証拠になりますので、
なるほど、
はい、あとはですね、挨拶を元気にすること、
大事なことですね。
そう、はい、あと感謝の言葉をちゃんと言葉で伝えること、
素晴らしい、
がやっぱり円滑にすることにつながります。では、褒めるってちょっと照れる時もあるじゃないですか。
なんかでもいい褒め方とかそういうのありますか？
そう、それなんですけれども、うん、まずタイミングよく相手を褒める。
お、それはそうですよね。
そう、
例えば、まあ、全然その、ね、空気読めないじゃないけども、はい、うんうん、場当たり的に全然その、はい、そうそう、慣れ合いで言っても、うんうん、それは感じないですし、
そうそうそう、
また全く違った状況で、うん、こいつ何言ってんのみたいな時に褒められたって、
う
ん
う
ん、何のインパクトもないですもんね。
そう、ただなんかお世辞で言われてるのかなとか、はい、言われたりする、はい、思ったりするので、
は
い
は
い、
それは的を得た。うん、的を得た褒め言葉だったりとか、
そうそう、そうなんですよ、うんうんうん、で褒めるネタっていうのは日常生活にゴロゴロ転がっておりますので、はい、まあ、どういった言葉がいいかなって考えたんですけれども、さすが、
さすがと、
うん、ほう、なんか言ったりとかした時とか、うんうんうん、あとすごいなんかいい行動をした時、あ、さすがだね、
う
ん
う
ん、さすが伊藤さんだよとか、
なるほど、
ね、言われたり、あとね、すごいね、
すごいね、
うん、そういうやり方は私も気づかなかったなとか、
おー、
うん、
あれはやっぱり嬉しいですね、男女問わずにね。
そうですね、すごいって言われるとやっぱ嬉しいですよね。
すごいわね、男にとって褒め言葉はね、はい、もう夜の2時ぐらいにやられて一番たまんないですよ、それはね、
言うと思った
それすごいわ、やっぱ男にとってはね、
そうそうそう、
やっぱそれはもうね、うん、いやいや、それは最高の褒め言葉じゃないですか、う
ん、女性にとっても褒め言葉だと思います、すごいって。
女性のすごいはね、うん、ちょっと怖いと言った印象、
まあ、すごいっていう言葉は、まあ、あの夜も使えるし朝も使えるっていう言葉ですね。
あなたが言うとまた余計意味深になりますね、はい、夜も使えるし朝も使える、
そうなんです。
リスナーの皆さん、どうぞこの辺楽しんでくださいよ、
はい、昼も使えます、
昼も使えますそれがですね、仕事行く前に、また仕事終わりに、
はい、
すごい、
はい、
これはいいじゃないですか。
使える言葉です
ね。そうそうそう。だいたい50、60ぐらいになるとすごくなくなってくるんだよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
うん、そっかそっか。
そっかそっかってなんだよ。この大人の女のせいに何言ってんだ
よ。で、それでですね、はい、あとは、洋服を褒められる。
洋服はね、髪型を褒めてもらえる。特にお嬢ちゃんはね、うんうん、むしろね、うん、褒めてあげないとね、腐る人がいますからね。うん、なんていうのかな、へそ曲げちゃったりとかね、
うん、あ、でもさ、結構なんか褒めとけばいいやって思うたちじゃないですか、伊藤さん、
うんうんうんうん、ね、いやいやいや、そんなことないですよ、
そんなことない、
そんなことないそれはね、ある種その社交辞令的な部分もありますが、うんうんうん、それにしても、うん、やっぱりね、女の子はね、
はい、
やっぱりこう本質的に何を求めてるかっていうのは、うん、男としてね、それはある種のね、
うん、
なんていうんだろう、こうマナー、うん、大事なことだと思うから、はい、それは心根としてやっぱ持ってた方がいいと思うからね、
うんうん、そうですね、うん、やっぱその服すごい似合ってるよとか、
うん、
私だったら結構男性に褒め言葉で言うのは、うん、床屋行ったとか
床屋行った床屋行ったね、
褒め言葉かな、
うん、
あと、あ、ヒゲすごいかっこいいですねとか、もっとネクタイの色素敵ですねとか、
相対にもうちょっと勉強した方がいいみたいなやっぱりそこはほら、はい、話の途中だけど、うん、そこにね、やっぱりその、うん、同じマナーでも、はい、エッセンスだとか、うん、センスみたいなのが忍んでるんだと思うんですよ、はい、だからその同じ褒め言葉でも、うん、例えばほらワインの、うん、要するにその、ワインのソムリエか、ごめんなさい、はいはい、そういう方たちでも、はい、何かこう言葉をね、装飾するにしても、うん、こう出てくる言葉が、
はい、
なんかさ、グルメレポーターでも言うことだけど、うん、美味しいとかさ、
うん、
なんかこうジューシーなどのこのっていうよりも、ちょっと角度を変えて、なんか豊穣な、ね、女の子を褒めるんだったら、それ熟女を褒めるんだったらさ、それこそ何十何年のワイン の, あの何年産のやつとブルゴーニュのやつをこう久しぶりに嗅いだような、あの時のドキドキするようなね、思いをあなたに感じますとか言われた方がさ、ちょっとしつこいっちゃしつこいけどね、なんかこうちょっとこう機微があるというか、そういうのがあったりするじゃないですか。ただ単に綺麗ですねとかさ、お若く見えますねっていうよりも、 だからその労力を払ってるというか、うん、あこの人私に気遣おうとしてんだなとか、うんうんうん、努力してくれてんだっていう思いが嬉しかったりするじゃないですか。
そうですよね、うん、相手に対する気遣い
と思いますけどね、
あとはあの夫婦生活だったら、はい、やっぱりうちのご飯が一番美味しいなとかさ、
そうですよね、
お前の作る味噌汁が一番だよとか言われるとね、うん、嬉しいかな、そういったなんかまあ言葉があるかなと思うんですけれども、はい、あとですね、まあ、ちょっと褒めたんだけどその後会話が続かないっていうこともちょっとあると思うんですけれども、はいはいはいはい、褒めた後で質問するのはどうでしょうか。
褒めた後で質問する、はい、例えばどんな、
例えばわーすごーい、
うん、
それどうやってやったのとか、
それどうやってやったの、
うん、それどこで買ったのとかさ、
なるほど、
うん、どういう風にやったのとかさ、
要するにね、うん、それはね、大事なことで、うん、あの落語家のね、はい、林家彦六っていう師匠がいるんですけど、うん、その師匠はね、とりあえず高座に上がってちょっと顔がいかめしい顔したんで、はい、表を上げたらね、はい、とりあえずこうにあの口をチーズの格好にしてニコーっとするっていうね、うん、でそれがもうやっぱりこう人との印象のコミュニケーションってまず大事なこと、うん、はい、で、さっきの褒め言葉のやつで言うんであれば、うん、へーというふうにこう大きく感心してあげたりとか、うんうん、それはどうされたら、あなたの今言ったことと同じで、うんうん、どこで手に入れられたんですかとか、おいくらぐらいしたんですかとか、うんうん、なんかそういう興味と関心をね、はい、やっぱりその食いついてあげる、
うんうんうん、
これはさらにそのさっき言ったコミュニケーションのツールとしても大事なことだし、うん、
会話が広
がるんですね、自分の、うん、あれ価値観が肯定されれば人間気持ちよくなるから、うん、そういうほっほーということは、うん、まあ、だから特に代表的なのは太鼓持ちの人がなんかはね、その技術に長けてるって言ってもいいんじゃないかと思いますよ、はい、やっぱそこにも書いてあるんだ。
そうですね、
なるほど、
やっぱ褒めることって本当にその人を認めることだから、
うんうん、
子供の教育とかでも大事ですよね、
うん、そうね、子供の教育も大事なこと、ね、やっぱりこう褒めて大きくする、しつこく、まあ、なんですか、厳しくして育てるのも教育かもしれませんけど、うんうん、まあ、そういうことも大事なことでしょうね、
うんうん、そうですよね、
ただね、子供はね褒めすぎると、ね、バカになるから、
あ、
調子に乗るから、うん、やっぱりゴツンといくとかゴツンといかないと、うんうん、だから飴と鞭ってよく言ったもんですよね、はい、
そうですね、はいはいはい、そんな感じで褒めてあげて、うん、まあ、会話が続くように質問をする
だと思いますよ、
ということですね、
はい、その他には
そう、あとは日頃の態度を褒めてあげるとか、
日頃の態度、
うん、あなたの言葉ってすごく勇気が出るわとか、うん、笑顔が素敵ねとかさ、うんうん、そういったことですね、
はい、
ちなみに私が言われて嬉しいのは、
ほうほう、
あなたの歌を聴くと元気になるわとか、
そこはね大事なことよ、うん、だって何を褒められたってさ、はい、あなた容姿を褒められたって、うん、ね、その知能を褒められたって、うん、お料理を褒められたって全部嘘だと思うでしょ、うん、だけどただ一つ、うん、歌は上手ねって言われたらこれは本当かなと思うでしょ、
うん、
これなぜかっていうとそれはね冗談抜きして、うん、自分の持ってる才能の一番自信持ってるとこだから、うん、
はい、
だから何を言いたいかというと、うん、やっぱりその全然とちらかったことを褒められるよりも、うん、これうん、っていうものを褒められるのはやっぱ一番嬉しくないですか。
そうです
ね、私だって何を褒められたって、うん、多少ね、ちょっとこう顔がジャニーズ系だったりとか、
うん、
ね、背が大きくてね、
う
ん、かっこよくて、
ね、
なんかこうちょっとモデルみたいなとか、うん、お前これ
スタイルいいね、
それがなおざりだっていう、ね、うん、だけど何より嬉しいっつったって、うん、お歌上手ですねって言われたら嬉しいでしょ、
う
ん、
そうですよね、
本人一番得意とするジャンルであって武器だから、
ね、
そこは
そうですね、
うん、
そういったところをね、相手をこう日頃のね相手を見てあげてっていうのがやっぱり大事、うんうん、相手を見ることですね、
話し通じですけどね、うんうん、日頃の云々って言いますけど、うん、ただ一つだけ、うん、逆に言うとその、まあ、逆説的な部分で言うと、うんうん、日頃褒めない人が褒めたりとか、
うん、
褒められたことないところ褒められてやっぱドキッとするとか、うん、印象にインパクトがあるっていう話も聞いたことありますね、
うんうんうん、あ、そうですね、ツンデレですかね、それが、
あ、そういうのはやっぱあるんじゃないですか、
うん、
それを意図的にできるかどうかっていうのがいいのか、うん、それともそれがまたそれを技巧的にやる人がね、うんうん、いい人か悪い人かっていうのはまた別の話ですけど、うんうん、でも女は特にそういう逆にそういう技巧としてできるんだから、
うん、
僕はちょっとなんていうの、昼はね、昼は定時、うん、夜は、うん、まあその、うん、ねっていう
乱れる、
そうそうそうそうぐらいのことを言うんであれば、
うんうん、
そういう両面を使い分けられる女は僕はなかなか魅力的で小悪魔的でいいと思うけどね、もうずっとそういう女に痛い目に遭ってきてるんだけど、
うん、そういう人がタイプなんだ、
タイプっていうかやっぱ女として持ってる本能っていうか、それを要するに捨てちゃうよりも持ってた方がいいと思う、う
ん、なるほどね、
うん、
どういうちなみにまあどういう痛い目に遭ってきたのか後ほどね聞かせていただけたらと思います、うん、
ないです もう痛い目、
ありがとうございます。
だとするともうそればっかりですか。
あ、そうですか。今度そういうコーナーの。
やだよ、なんでコーナー
すんの。作りましょうよ。
痛みがありすぎて、あっちこっち、まあ、青あざになってて、ボコボコにされてるから。
いやいやいや、ちょっとね、聞いてみたいですよね。
そう、ジュさんに聞けばいいの、ジュさん。ちょっとフランス人風、こう、はい、心の痛み、どんな風かみたいな。うんうん
うん、そうですね。
はい。お嬢的には、だから逆にどうなんですか、褒められて、やっぱり、それは今、歌がね、嬉しいっていうことですけども。はい、女性、はい、一女性として褒められて嬉しいみたいな。
そうですね、子供の頃からまあ歌を歌ってるんですけど、はい、一度も歌が上手ねって褒められたことないんですよ。
あら、そんなことないでしょ。だって今まさに放送前にマスターに褒められたじゃないですか。
まあ、今はそうやって褒めていただけることあるんですけれども、子供の頃とかそういうのがなかったんで、ただ、なんか上手とかじゃなくて、あなたの歌を聞くと元気になるとか、
ほうほうほうほうほう、
そのニコニコ笑顔で歌ってるのがいいっていう風に言われることがすごく子供の頃から多くて、
なるほど、
まあ、それを大事に してきたんですね。なんでまあそういう初心の気持ちを忘れないようにしていきたいなという風に思いました。
なるほど、
はいはい、また言葉で伝えることってすごく照れることもあるし、どういう風に褒めていいかなって分かんない時もあるんですけれども、そういった時はその相手と出会った時の気持ちを思い出してみるとか、相手のどこに惹かれたのかとか、一緒にいてどういうところが楽しいのかなっていうことを、まあ、思い出して伝えると、
やっぱり、ね、人の立場に立って考えるっていうことが、うん、そういう大事なことなんだろう ね思いやりというか、だからそれが褒めるっていうことの基本的な、うん、あり方っていうか、精神じゃないかなと思うのね、
はい、
だから僕らの映画で言うとトラさんとか、うん、本当に大好きなんだけど、うん、トラさんってやっぱり人間味あふれる人じゃないですか。
そうですね、
あの方はもう誰ととりあえず会ったとしても、まずその褒めることから入ってくる、うん、だけど、うんと親しくなると違うよ、
うんうん、
うんと親しくなると、お、うん、八百屋、相変わらずバカか、うん、みたいなとかね、うんうんうん、なんかそう、タコまだ生きてんのかみたいなことから入ってくるの、はい、あれは愛情の裏返しだろうね、
うんうん、
だけど、知らない人とコミュニケーションするときはさ、うん、よ、兄ちゃん頑張ってるかとかさ、うんうん、お姉ちゃん、なかなか生かしてるね、みたいなとか入ってくるじゃん、うんうん、
はい、
あの辺のこう人間、ヒューマンな部分っていうのはね、うんうん、人間としてのツールを本当にこうよくわきまえてるからこそ出てくる言葉じゃないかなと思ったりするんですけど ね、
は
い、
そうですね、
人間ってそれ照れくさくてなかなか言えなかった
ですね。そうそう、特にね、シャイだったりさ、するじゃないですか、ね、
そう
日本人はね、うん、まあ、フランス人はどうなのかちょっと後ほど
フランス人一時言われてしまいますけど、
はい、
そう、だから特に日本人じゃないよ。
そうそうそう、
日本人でね、うん、特に居酒屋の店主なんていうのはね、うん、もう化粧やってるパーソナリティとかやってるんでパーソナリティとかやってるおめえら化粧やめちまえあれも一つ照れだから
そうそうそう、愛情の裏返しな
の、うん、そういうふうに思った方がいいですよ。そういう部分で言うとね、はい、だから逆に言うとイタリア人とかほらジローラモとかいいじゃん、あれの方が嘘っぽいよね。それこそマジマジエルみたいなことでさ、
女性を見ればね、もう
あれも嫌でしょ。
嫌だ嫌だ、
考えように言っちゃうね。ちょっとこうたまになんかちょっと声かけてくれるのがいいんだけど、あまりにもこうねガンガン来られるとね、
そうですね、
ってありますよね。
はい、
はい、今日のコンテンツとしてはいかに、まとめていただきますと、
そうですね、うん、コミュニケーションは言葉にして伝えよう、
うん、
そして相手を褒めよう、
うん、
頑張ろう
といったところで、よございますか。
はい。
はい。それはそんなこんなでね、はい、また、じゃあ次回はまたどんなコンテンツになるか、これ結構楽しくて楽しみじゃない。
そうですね。
お嬢的にどうですか。
すごく楽しみです。はい、なんか、うん、ね、頑張っていきたいと思います。
はい。それではね。
ありがとうございます。
いや、とんでもいいですよ。全然いいと思いますよ。
はい。
はい。まあ、じゃあこんなこんなでね、
はい、
ミキシーニュースからですね、はい、坂本理恵のコンテンツでお送りしました。
はい。はい、ありがとうございました。はい、
デザインスタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角。
キモのユニークギター教室、はい、どうもというほどのお時間もないんですが、まあせっかくでございますんで、ちょっとここのところね、トークソングの話題をいろいろとやってきましたんで、ちょっと気持ちワンフレーズだけでもまあ聞いていただこうかなというふうなことで、マイク持たないとあなた何か全然伝わりませんよ。 はい、だからそんなこんなで
流さないんですか、豆腐ソング。
やっぱりちょっと聞いていただこうかなと思って
ます。聞きましょうよ。
聞いてご覧になる。
はい、
はい、じゃあまあね、せっかくなんで、
はい、
言っちゃっていいですか。
はい、
はい、じゃあまあ豆腐ソングね、本邦初公開になりますけども、はい、一応楽譜で話題にさせていただいております。こんな感じの曲ということで聞いていきましょうかね。デイリーワークの神戸さんもお越しになっていただいたところで、改めて豆腐ソング聞いていきましょう。キーボードで豆腐ソング、みんなの豆腐ソングロック、こちら。
兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
No!
6月8日火曜日第319回 87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
あの幅広い伊藤さんの人間関係、うん、そして学大とのつながり、
はい、
今週も素晴らしいものがたくさんあるなと思いまして、
ありがとうございます、
はい
はい、
ちょっとあの町田先生のね、
うん、
見に行こうと思います。
ぜひ行きましょう、
うんうんうん、
ね、
行かれたんですもんね。
面白い面白い、
はい、
うん、あの DK ハリウッドさんのお芝居も素敵ですし、
ね、
あのいろいろとまた出かけましょうよ、
うん、はい、そうですね、うん、
はい、最後にご自身の告知をもう一度。
はい、ですね、来月7月11日になりますけれども、うん、青森県は南部町、
はい、
八戸の近くなんですけれども、
八戸行くが、
私の両親のふるさとでございます、
はい、
そちらのお祭り、ジャックド祭りというお祭りがございます。そのお祭りで出させていただきます。
お祭り、
そうなんです。あと、まあ、9月ずいぶん先になるんですけれども、友人のお子さんが通っている幼稚園で民謡を歌ってくれないかということ で、
ちょ
っと子供たちに民謡とか日本の、ね、楽器をと触れ合う機会を設けさせていただいたので、ちょっといろいろ楽しんでいきたいと思います。
声を荒らし子立てて相手に歌ったりするんだ、
はい、相手に行ってきます、
はい、
そうなんです、
なんです
だよ
だよ、頑張ってきてよ、
はい、頑張ってきます。
はい、あのね、お話のあれですけど、最後に、フランスからお越しの、
はい、
ジルさん、
ジルさん、
こんな素敵なメッセージと、何が書かれてますか、それ。お名前もそうなんですけども、これアニメじゃなくて、このなんかアニメのキャラクターが。
クマちゃん。
クマちゃん。
ね
え。ね、やっぱアーティスティックだよね。
そうそうそう。
これフランスの国旗と、
うん、
ね、
うん、
丁寧にこうアドレスも全部書いていただいて。はい。
なんか可愛い、この子が可愛いですね。
可愛いじゃんね。ほら。学大 FM、
うん、
Thank you so much、
ね、素敵、
Excellent、
ね、Very good、
Gorgeous、
Gorgeous、
これにあの住所はちゃんとね、目黒区どこそこって日本語で書いてある、
漢字
だからちょっと本人やっぱりね、あの気象めの方らしくて、うん、怪しい漢字かもわかんないんで、うん、矢印してクエスチョンが、
う
ん、間違ってたらごめんねみたいな、
うん、
この辺になんか人間の気象めさが出てますけどね。はいはい、まあそんなこんなでね、はい、いつもまあご視聴いただいて、ジルさんにはありがたく思ってますけど、またね、いろんな方、それこそ、はい、サッカーも始まることだって、フランスに限らずですね、コートジボワールから、
はい、
ね、ケニアから、もうそれこそドイツからイタリアから、
はい、
いろんな方からですね、学芸風ご聴取にお出かけになっていただければと思いますけどね、はい、はい、そんなこんなで本日の学大 FM はこの辺でお開きということになりますけども、次回は6月15日火曜日放送ですね、
はい、
第3週目担当はシンガー&アクテルス前田ゆかりさんとご一緒に楽しく愉快にお送りしてまいりますね、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはどうぞ学芸風のホームページ http://学大 -fm.comfm.com、ごめんなさい、fm.com、スラッシュね、スラッシュでした。ご覧の上ですね、ご意見ご感想とどんどんお寄せいただきますよ。
お待ちしてます。
坂本リーも頑張ってまいりますんでね、はい、よろしくお願いしますよ。はい、それではそんなこんなで、リアさん的には特にもうこれだけメッセージございませんでした。大丈夫ですか。
そうですね、また、
頑張って
7月の2週目、
うん、はい、せっかくでもほらマスターがね、
はい、
あのこうして学大に来てやるんだから、あっちこっち ね、
ね、
いろいろと 歌うのに力入れてやってみたらどうだとか、
はい、
で自分ご自身でもね、いろいろとまたご協力して、いただける向きも終わりだと思いますんで、
はい、はい、ぜひ学大キャンペーン、
せっかくここまで来てるんだからね、
はい、何もせずに帰るのはもったいないので、
やっぱそこはね、ガッツで、
はい、ガッツで、
やっぱりもう転んでもただ起きないぐらいの気持ちで頑張って、は
い、頑張ってい
かれればよろしいんじゃないですか、
は
い、
ありがとうございます、
ね、はい、そんなこんなで、学大FM、それでは今週もこれにて開きという形でね、また来週の放送を楽しみに、いただければと思いますよ。それではいつものご挨拶よろしいでしょうか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大FM ではまた
来週、
はい、どうもお疲れ様。このクマの名前聞かなきゃ。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。